医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週は日本赤十字看護大学30年の歩みと今後の課題展望について、日本赤十字看護大学学長の高田早苗さんに伺います。
1986年の日本赤十字看護大学創立の後、1993年には大学院看護学研究科を設置なさいました。この大学院における看護学研究の概要をお聞かせください。
大学院は修士課程とそれから博士後期課程というふうに分かれています。最近はまあ5年一貫というところも増えているんですけれども、本学は修士と博士後期というのを分けております。で、修士課程の方は大きくは3つコースがありまして、1つは研究のプロセスを学ぶといいますか、それからもう1つが専門看護師の養成というのがあります。これは全部で10近くのコースがあります、専門看護師には。それから最後3つ目は国際保健助産学というコースでして、これはまあ助産師の資格を大学院で得るというものになります。で、もう一つのその博士後期課程の方は、こちらの方はもう研究者として独立した研究者としてやっていけるような、特にまあ研究のプロセスだけではなくて新しい研究知見を得られるような取り組みをするという大学院での研究というのは、そういうその看護学研究科としてのプログラムはこういうことになっています。昨年からもう一つこれに、私たちはまあディングルというふうに言ってるんですけれども、五大学で共同で文部科学省の博士後期リーディングプログラムの助成を受けて実施をしています。災害看護共同教育課程というものを昨年から始めておりますので、ちょっとまあこれも本学ならではの取り組みの一つかなと。
今のお話の最後に災害看護学というのがございましたけれども、やはりそれは国内で起こった大きな震災がきっかけで取り入れたということなんでしょうか。
最近のことももちろんそうなんですけれども、一番最初の1890年に看護婦養成が始まった翌年に、愛知県で濃尾地震という大変大きな地震があって、そこにその時の学生、学んでいる2年生ですねが救護に行っていると、その様子が写真に収められている記録が残っています。で、したがってその赤十字本学の災害看護学の歴史というのはもうその時から始まっているというふうに考えています。
さて、日本赤十字看護大学の学部を卒業された方々、あるいは大学院を修了された方々の主な進路はどうなっているんでしょうか。
やはり赤十字関連の病院といいますか、赤十字の病院に就職する人が多いです。で、もちろんそれだけではなく、それ以外の国立ですとか、あるいは民間の医療機関に就職する人もいますし、保健師になる人もいますし、保健師というのはまあ行政保健師が多いんですけれども、まあ大体はそういうところかと思います。大学院の方は専門看護師のコースで学んだ人たちは、やはり医療機関に戻って、さらに研鑽を積んで専門看護師の資格を取るという方たちが多いと思います。それ以外には教員になる、まあ大学に就職して教員になる人たちもかなりいます。
ところで、看護師養成大学の競争は非常に激しいと伺っております。日本赤十字看護大学の強み、あるいは特徴は何でしょうか。
これまでもちょっとお話をさせていただきましたけれども、やはり赤十字ですので、平常時の看護だけではなく、災害が発生した時の活躍できる看護師ということを視野に入れて、まあ、そういう指向性を持った人たちに来てもらいたいということがあります。それともう一つ、赤十字は全国組織でもあり、さらには国際赤十字という言葉は最初のところからもお話し申し上げたように、国際的な組織でもあります。で、国際救護に出向いている本学の卒業生、あるいは赤十字病院で仕事をしている看護師たちもたくさんおりますので、将来その国際的な舞台で活躍したいという考えを持っている人たちにも、ぜひ入学して学んでもらいたいというふうに思っております。
日本赤十字看護大学には課題もありますか？
大変大きな課題の一つは、単科大学であるという、まあこれ課題という ていいかどうか分からないんですけれども、最近特に私立の大学がとても多くなってきてるんですけれども、総合大学の中の一つの学部ですとか学科として看護学部を設置しているところっていうのが増えてきています。こういうところはやはり総合大学ならではの教育のありようとか学生生活の中での体験っていうのがやはりこう幅が広く、一般教育科目等にしても豊富な中から選択できる等々の、あるいは他の学部の学生たちとの交流なども学生の時からできるっていうのが、これもとても大きな強みだと思います。で、本学はやっぱりその意味では短科大学ということでの制約というか限界っていうのもありますので、これをなんとか別な形でカバーできないかというのが課題というふうに捉えています。
それは具体的には他の医学部のある大学と何かコラボレーションのようなことをなさる
というそうですね、そういう方向性が一つと、それからまあ実習等でできるだけ多職種の方々との接点といいますか、そういうものを多く持って学内だけではできないところの学習を現場で多様な形でできるようにというのがもう一つ考えているところです。
高田先生が描く日本赤十字看護大学の将来像、書類上は30年ということになってますけど、実は124年経っております。さらにこの先についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。
やはり特色を強く出していくということが大切かなと思っています。一つは、この間私はちょうど今年で5年目に学長になってから5年目になるんですけれども、就任してから力を入れてまいりましたのは、一つは災害看護のところの強化と、もう一つは国際交流に力を入れるということをしてきております。で、いくつかの国の大学と協定を交わして交換留学なども進めてきていますので、こういうことをさらに発展させて、規模は小さいんですけれども留学生の受け入れ等も含めて国際的なに通用する学生たちを育てていきたいと、そのことが本学の将来像をより確かなものにしていくことにつながるのではないかなと考えております。
私個人的に伺ったところでは、各病院、大きな病院でも赤十字出身の看護師さんは若い先生を指導なさったりとかですね、怖い存在であることもたびたびあるというようなことをよく伺うんですけども、伝統に基づく気風のようなものがあるんでしょうか。
私もその赤十字 の出身として赤十字の病院で仕事をしていた経験もあるんですけれども、その時の先輩たちは本当に今お話にあったように、患者さんのためには医師に対して遠慮なく自分の意見を言うということが、もうあちこちでそういう光景がありました。で、そういう先輩の姿を見て学ぶといいますか、学んでこう大きくなっていくっていうことがありまして、それは本当に赤十字のナースの一つのありようと言ったんでしょうかね、というふうに私自身も思って、患者さんのために戦える看護師っていうふうに考えてきています。で、そこに関しては残念ながら、これは赤十字だけではなくって、全体的な傾向かとは思うんですけれども、自分の考えを積極的に言うっていうのが、少しやっぱり弱くなってるのかなという気がして、ちょっとそのところに関しては、何かネジを巻き直すと言いますか、そういうことを何か工夫をしなきゃいけないっていうことをこの間ちょっと私も思っているところです。
ではおしまいに今後予定なさっておられます創立30周年記念事業の概要をお聞かせください。
はい、大きくは3つの柱で考えていまして、一つは記念式典は、これは型通りって言っていいかどうか分かりませんけれども考えています。これは来年の10月頃と予定しております。それからもう一つは記念誌をやはり作ると。で、これは歴史が長くなるとどうしても記憶が埋もれていくということがありますので、こういう機会に少し整理をしておくということが大切な意味があることと思っています。それからもう一つは寄付事業をこの機会に2つのタイプのものを考えています。一つは30周年ということで単年度といいますか、今年から来年にかけてということで、もう一つの別のタイプの寄付は、少し本学の教育への賛同者といいますか、理解者、賛同者を募るような形で、一回だけではなく、学のはもう本当に小学で結構ですので、ちょっと息長く続けていただけるような、関心を持っていただけるような、そういう寄付事業を始めたいと。で、そのことが、その学生の状況等を、 また本学からそういう方々に発信をするっていう、そういう双方向的なところにつながっていくといいなと思っています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は日本赤十字看護大学学長の高田早苗さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。